で、それでじゃあ行きました、あ行って1回目楽しかったって、うん、でそれはなんかワークを受ける側として楽しかったと思って、うんうん、で2回目もなんかそういう感じで行って、3回目ぐらいの時
そうです、う
ん、だったかな、うん、亀さんがそのワーク終わった懇親会の席で言ってたのは、うん、みんなは何をしに来てるの、うん、お金を払ってファシリテーター講座を受けに来てるんだよねって、うん、やっぱりみんなね受け身になってる、うん、それじゃいけないっていうのをお酒を飲みながら言ってて
熱く語った
熱く語ってその時に私はぐざってきて、うん、そうだよねって、うん、何しに来てんの私、うん、って思って、うん、あいけない、この受け身のままじゃいけないの、うん、ファシリテーター講座はって思って、うん、であ私は人の前に立ってその自分のワークだったり何だったり、うん、どんな場面でもその場をリードしていくことを学びに来てるのに、うん、受け身じゃいけないんだっていうことにハッとさせられてそれがすごく印象的 で、うん、4回目はなんか人の前に立ってワークをやったのかな、そうそうそう、15分ずつ、ね、うん、15分ずつ、うん、でそれがすごくなんかその後の私の行動に役に立った、
う
ん、勇気をもらえたというか、うんうんうんうん、すごくなんか変わったきっかけというか、
うんうん
う
ん、
はい、
ありがとうございます。
い
や今の話をさ補足すると、うん、そのゼロ期の時にはね最初3回目にやったんだよ、うん、人前で走りのこう体験をする、
そうだ3回目にやった時あんまりみんな練習してこなかった、
ね、そう練習してこない、うん、すごくねあの非常にあたふた感があったのね、うん、みんなね、うんうんうん、で私はもうねだって十分できる力があるって思ってるからもうすごい安心して楽しみにしてたのにね、うん、結構みんなあたふたしててね、うんうん、えって私の方が思って、うん、それでその懇親会の時の爆弾発言になったわけなんだよねだって安くないんだからさ、うん、その参加費払って、うん、こう私からなんか一方的にさこう教えてもらってみたいな、いや私は教えないけどさ教えるようなのワークはやんないけど、うん、でそれでなんかそれはちょっと違うだろうって、私やっぱりファシリテーター講座をやるのはさまず全6回の聞くを磨くでさみんなの中にちゃんと聞くって受け皿ができて、うん、つまり人を受け止める、つまり、ね、人前に出ても参加者をちゃんと受け止めることができる、うん、受け皿ができるからその上のファシリテーター講座であってさ、うん、ファシリテーター講座なのにさスキルもやらないわけだからさ、うん、私の場合はじゃあだからみんなはどういうあり方でここにいるのかってことだけが全てなわけだよね、うんうん、それで正解はないわけだけど、でもやっぱりどんなことも受け止める自分としてそこにいてもらうためにはやっぱり常に自分として開いていて自分を開いていてそこでこう本当に来るものをこう受け止める感覚をいつも立ててなかったら絶対見落としてしまうわけじゃないですか。それ私だって完璧にいかないから本当にそれこそさっきのノリノリのね あれは嫌だった、えそうだったのみたいなそんなことはいくらでも起きるんだけどね。それで私は反省をして一期は最初からこう積極的にそのファシリ的な、ね、ことを入れるようにしたのね、うんうん、やっぱこれ返す必要なんだって気がついて、ゼロ期の時はまだ、ね、あそこだからモニター的にねみんなからもいろいろ教えてもらいながらあそこはこういうふうに感じるのかなってね、うん、それで本当一期からはきちんとこうもう少しこうそっちに照準を合わせて人前に出てちゃんとこうリードするっていう時間を増やした、うんうんでも私が教えてみんなが受け身だったらば多分綺麗にまとまっていくかもしれないんだけど、うん、そうじゃなくて今みたいに2人ともこういい意味での葛藤をね、うん、持ってそこでこう自分の中で反芻してくれてでそれでまた自分で掴み取ってくれてるっていうのは私めちゃくちゃ嬉しいね、すごくね、それもすごく嬉しい。私自身がもともとワークショップ始めたのは最初はそれこそ私は20代の時に竹内俊治さんと出会って、竹内さんの体と言葉の教室に2年間通って、その中で野口大将とも出会ったりとか、まあ、そこを発端としてこうそれこそマイムのレッスン、クラウンのレッスン、仮面のレッスン、まあ、その後鬼怒川雄二さんと出会って10年ぐらいの即興劇のワークをずっと受け続けて、まあ、だからそれがそういうことを通していろんな人から学んで私自身のワークがあるんだけど、そういう意味ではね私の先生たちってほとんど解説してくれない人たちなんだよね。やって 体験してあとは自分で考えろって人たち、うん、まあ、あの時代もあったけどね、うん、あの頃の先生たちきっとみんなそうだったと思うんだけど、うん、まあ、でも、まあ、いろんな時代も変わってきてるのと、やっぱ早く分かってほしいっていうのかな、やっぱその場でこうなんか納得してほしいって気持ちがあるので、私としては実のところ少し過剰に説明をしてるところが、うん、そんなに本当は喋りたくないっていうか、もっと感じてもっと気がついてほしいけど、ただまあ、あの、あくまでも私の解釈はこうだよっていうことで、それと違う解釈しても OK だよっていう前提でもって、うん、少なくとも私がこのワークを今ここに持ってきてるのはこういう意味っていう形でね、私自身は本当にあの時何も語らずに、ただこう提供して、ただ自分で考えなさいっていう体験をさせてもらったことはすごくありがたかったって今でも思ってるわけだから、自分でものすごく深く自分の中を探ったしね。でそういう意味では橋は結構手放しであんまり解説をしてないと思うんだよね、自分ね、多少はしてるけど、うん、でも多分聞くを磨くの 全6回ほど解説してないはずの、
うん、あ、そうなんだ、
うん、かなり任せてると思う、うん、もちろんね、ワークやってもらってそこにどんな意味があるのかっていう意味付けはしていくけどね、私はこう見えたよとかこうだっていうふうに感じてるよってことはしていく、説明付けっていうのはあんましてない、自分ではしてないつもりなんだけど、うん、どうかな、
うん、そうかもしれないですね、うん、言われるとね、
うんうん、だって一人一人違っていいわけじゃん、うん、ワークのそのやり方あり方なんていうのは、うん、で、あの、私がもしこだわるとすればやっぱりこうオープンになってるかどうか、うんうん、なんかカッコつけて自分はこう自分は安全なところにいて参加者を動かそうとか、自分は一部だけ小出しにしておいて部分的にやっていこうとかっていうのだけは、私のそれだったら私の講座に来る意味がないので、私のところでは本当にちょっと大変かもしれないけど、リスクもあるかもしれないけど、でも絶対その方が私としてはさっきの話に戻るけど、自分に丸を上げていくっていうことはね、そのリスクさえも引き受けて OK にしていけるっていう、そういう、もう単純に言っちゃうと私はたくましさが欲しいと思う、
うん
うん、たくましさはすごい宝物だと思ってるのね、生きていく上で、うん、そう、別にファシリテーターになるならない関係なしに、日々生きていく上でもそういうたくさっていうものが自分の人生にとってプラスになって、自分の人生を前向きに生きるための力になってくれるんだったら、別にファシリテーターやるやらないどっちでもいいのね、うん、というスタンスが私なので、うんうん、だからなんかそういうことをもし受け取ってもらえたらすごく嬉しいなっていうふうに思います、うん、で、あの2人ともね、 これからね、やっぱりさっきちいちも少し話してくれたけど、こう自分のワークショップをやっていきたかったりとか、うん、プロデュースをしていきたいっていうふうに思ってると思うので、ちょっとそれちょっとせっかくなので、今自分の中でこんなことやってみたいとかね、こういうことにチャレンジしてみたいなって話も少し聞かせてもらいたいんです。
自己紹介の時にも話したように、うん、お花を使ったワークを 1,2 回、
うん、
開催してて、うん、やってみて分かること、うん、気づくことってたくさんあって、うん、反省も踏まえながら、あ、今度はこうした方がいい、ああした方がいいって、うん、こういう時はこうした方が良かったんじゃないかとかっていう気づきがたくさんあるので、うん、どんどんやってって回数を重ねていかないと磨かれていかない、
うん、
そこも、
うん
うん、だなっていうことに気づいて、うん、自分でこう主催をするっていうことの難しさもすごい通過してて、まあ、人集めも大変だし、うん、場所の問題だったりとか、うん、この私がやるのにいくら取ればいいんだろうとか、うん、そういうところがやってみないとわからないと思うし、うんうん、じゃあ自分がもし自分のワークを受ける側だとしたら、うん、じゃあこの金額に対して見合ったものを提供しなくちゃいけないから、たとえ参加者が1人でも2人でも手は抜けないなとか、うん、その参加費以上のものを返してあげたいなとか思うと、うん、やっぱりもういろいろ考えていろいろやっちゃうんですよね。なんか今も参加してくれた人に、
うん、
あのニュースレターとして月に1回、うん、あのお手紙を、
すごい、
参加してくれた人は特別扱いしたかったので、うんうんうんうん、何かないかなと思った時に、うん、ちょっとね間が空いちゃったり離れちゃったりする人もいると思うんで、うん、でその私の近況だったりとか、うん、こんな感じでやってますとか次回の、
うん
うん、お知らせだったりとかっていうのを書いて、あのもう送りつけてるんですけどなんかそういう反応も少しずつ出てきてくれるといいなと思ってて、うん、でそういうのでこう自分のファンを増やすって言ったらおかしいけど、
うんうん、いやその通り、
うん、自分を知ってもらって、うん、でいずれは人の集まる場所を作りたいなって、うん、ずっと前から思ってて、うん、それは別にカフェじゃなくてもいいんだけど、うん、人の集まる場所に必要なのって食べたり飲んだりすることなのかなって、だからカフェかなっていう発想が出てきたんですけど、うんうんうんうん、 で、そのただのカフェにするつもりは全然なくって、会員制にしようかなとか考えてたりとかして、それがどこまで通用するのか分かんないんですけど、暇だから来るおじいちゃんおばあちゃんの病院の待合室みたいなカフェにはしたくないんで、向上心のある人とか勉強したい人とか、そういう人に集まってきてもらいたいなっていうのがあるんで、なんか会員制にして、で本当にそこでセミナーをやったりとか勉強会をやったりとか、お教室をしてもいいし、ここにプラス飲み物と食べ物が付けられるような場所にしたいなって。だからカフェじゃなくてサロンなのかなとか。
あ、なるほどね。
で今場所をどこにするしようかなって、地元なのか都内なのかっていうのはちょっと迷ってるところなんですけど、絶対実現させたいです、
いいねいいね、
はい、
今の話ってやっぱりすごい大事だなと思ってることは爆発ね。
ですよね。
やっぱりだって私あの中学校の外部演劇部の外部指導員を13年やって、でそれも含めて考えるともう無料のワークショップ何百回やったか分からない、外部指導員なんてほとんどボランティア、もう下手したらある時期なんか交通費出したらそれでマイナスになっちゃったぐらいの時期もあって、でもあの時子どもたちが本当に私を鍛えてくれて、もう子どもたちって正直だからさ、いっぱいいろんなハプニングやアクシデントやね誤解もいっぱいあったし、でもそれも超えてつながっていくってことができた体験が私になってはすっごい宝物だったので、父がこれからやっぱりやっていくときにはそのね、本当に絶対ね、あのチャレンジして何回も何回もこうやる中で、何がいいのかなっていうことを見極めていってもらえたらすごいいいなと思うのと、それからやっぱり今言ってたみたいにその自分の志をねちゃんとその持ってることはすごい大事、こういうものにしたいっていうね、まあ、ビジョンかな、どっちかっていうとね、そのビジョンがあるからやっぱそこにたどり着けるし、で私あと一個ね思ったのが、どうしてもほらこうワークとかやると集客って気になるじゃないですか、集まらなかったらこうちょっとね、みたいな。でも私も昔はそう思ってたの、だから人が集まらないと結構ちょっとねこうしょげてたりしたんだけど、今全然そういうふうに思ってなくて、でそれこそビジョンなの、こういう場を作りたいって思った時にもう絶対必要な人が集まってくれるし、その時に最高の必要な条件が揃うから、人数じゃなくってもう本当に場としてもそこが最高になるって、もう最初から自分で決めちゃったのね、だからあの人数が多く集まる必要があれば多く集まるだろうし、例えば人数少なければその少ないことにその意味があるって意味は思ってるから、もうね集客って思わないの、客を集めると思わないの、その場を共にする同士に呼びかけるっていうのか、仲間にこう声をかけていく、だからもうそれでねいわゆる集客のストレスがなくなっちゃったの、もうワクワクしてるの、人数じゃなくてもう一体今回どんな出会いがあるのって、どんな集まりになるの、もうそれが楽しみで仕方ないから、あとはなんかそれこそついてくるものは全部ついてくるので、それでちょっとだけあの言うと、ほらファシリテーターゼロ期が終わって一期やるときにちょっとその別の催しで忙しくって、私が告知がほとんどできなかったとき、できなくてほっといたらさ、もうなんか2週間ぐらいしかないのにさ、申し込みが1人だったからしかいなかったんだよね。で私やっぱりグループワークやりたかったので、6人以下だったらやりませんって宣言をして、その後毎日しつこくメーリングリストに流したんだよね。私はこんな思いで走りをやりたいんだ、こういう意図があるんだって、こういうことなんだ、あれはもうなんか自分の中に信念があって、もう絶対最低6人ってもう これで成立させるって、でもしダメだったら私はダメで時期じゃないんだなって多分思ったと思うんだけれども、でもあれはね結構信念だったの、しつこく毎日しつこくしつこいと思ってるだろうなとか思いながら、でも自分自身がファシリテート講座を企画する上で自分にとってのいい体験だと、人数が今一人しかいないからダメとか、自分に対して低い評価をするんじゃなくて、今信念があってビジョンがあってやるんだから、もう絶対これはやる、でそれが成立しない時にはそれには成立や意味があるって、もう自分の中でそこはもうぶれなかったので、だからすごい大事だと思う、はい、ありがとうございます。じゃあノリノリ、
まず、今チッチの話を聞いて、私はチッチに、あのレターをいただいている立場からすると、すごいチッチのファンになりました。あれはやっぱりなんかこう手紙ってなかなか最近もらうことないし、心遣いとか頑張ってる気持ちが伝わってくるので、あ、いいアイデアだなっていうふうにはすごく思いました。またその場が作るっていうのの話も聞いていたので、私も使えはさせていただける時があればいいなと思っています。
ぜひぜひ。
で私は今はオーガナイズ的な、あのことはしているので、ワークショップ、そのテルヤさんという先生のワークショップの、そのオーガナイズなので実際自分のファシリにはならないんですけど、 その最初の挨拶とか最後の締めをやらせてくれるので、うんうん、私の中ではそれがプチファシリっていうふうに自分では捉えていて、そういう気持ちでやっているんですね、うん、でもう一個農業系の地方活性化の勉強会も自分で主催をしていて、うん、それもオーガナイズなんですね、うんうん、でそこにまっちゃんと詳しい人が話をしてくれる、それも前後を、うん、私が自分でファシリというつもりで、うんうんうん、あの最初の仕切りとか進行とかをやらさせていただいているので、うん、いきなりっていうのはやっぱりちょっと怖い私だけど、うん、そこからやっていくことで慣れていく、うん、なんとなく慣れていくこともあるって思いながらも、うん、なんかいつかはちゃんと覚悟をして、うん、自分でするっていうふうに決めて、うん、やっていくっていうふうにちゃんと覚悟することがすごい大事だなって思っていて、うん、今父の話も聞いてすごいちゃんとやるっていうビジョンを決めて、うん、覚悟というか決心をしているっていうところから始まるんじゃないかな、うん、ちゃんと新しい次のステップがって思って、うん、で私が何したいかなって思うと、うん、やっぱり場はすごい大事で、うん、今その場っていうのはやっぱし場所ではなく、まあ、もちろん場所も大事なんだけど、うん、人が作る、うん、そこに集まってくれた仲間が一緒に作るものであるから、うん、それをすごく大事にしたいし、うん、みんな求めてたりもすると思うし、うん、出会った時はやっぱりそこが必然で、うん、必要な人がちゃんと出会うっていうふうに思えるので、うんうん、どの場所に行ってもどんなところに行っても場が作れるようなファシリができるようになりたいっていうのと、うんうん、体を動かすことがすごく好きなので、うんうん、私は今ダンスセラピーも勉強はしてるんですけども、うん、その体をもっと自由に使いながら、うん、でそのアートというか、うん、型のないその人なりの表現っていうアートを、うん、みんながそれぞれそのアーティストとして可能性を持った自分の命を輝かせるものを持ったアーティストとして、うん、こうみんながすごく喜びを持ってる場を作ることをしたい、うん、それがダンスなのか音楽なのか、うん、何かわからないけれども、うん、とにかくそういうことをするのをいろんなところでやりたいなっていうふうには思っています。
いいね。オーガナイズだとすっごい大事な作業だし、そのプロセスの中ではね、ほとんどこうすごい重なってくるからね、やってくることはね、その中で自分の歩幅で納得しながらこうね積み上げていくって、それで多分そのプロセスの中できっとねやりたいことが絶対明確になっていくよね、うん、
多分そう思って、うん、なんか日本全体も一人の人間っていう風に考えたら、うん、
かっこいい
っていうか考えるんですけど、うん、地方の例えば活性化の今その勉強会なんですけど、うんうん、人間でいうその細胞が、うん、細胞の喜ぶところをこう、その子そこの地域の良さをすごく自信を持って見つけることができれば絶対人がやってくるし、その細胞が喜ぶと同じような人間としてことなのかなとか、血が通っていくのかなとかをふうにこうなぞらえて考えていて、そういうふうに全部がつながっていける考え方になると面白くって、全然可能性があるし、地方活性化も全然絶対できることだと思うし、そこも一人一人の気持ちが開、うん、可能性が開くってリンクしてくるはずだから、うんうん、なんかそういう、うん、
素敵だね、それは。でも
ありがとうございます。
そう、本当素敵、
うん、なんかそういう風に大きく、うん、こう自由な、なんか自由にや、うん、全部がつながってくるような気がしてて、うん、別々の勉強会のように見えながらも、うん、絶対こう重なっていくって思ってるから、
うんうんうん、そうだと思うよ、うん、私もだってやってる活動全部結局そうだもんね、うん、切り口が違うだけで、 それからその人の趣味やさ、うん、そういうところからこう、ね、入ってくるだけであって、最後は全部つながってくるなって思う、うん、
絶対こう命の喜びっていうか、うん、その宇宙っていうか、なんか全部そういう風につ
ながってる、かっこいいんじゃない、すごく
かっこいいそんな風に思っています、
うんうん、はい、ありがとうございます。で、まあ、よかったら最後に一言ずつ、これ聞いてくれてる人たちに神業をおすすめしたいっていうね、メッセージを言っていただけるとしたら、なんかどういうことで言っていただけるかなということで、
私はまず仲間ができるっていうところはすごく大きいと思います。自分に足りないところを指摘するんではなくて、うん、温かくフォローしてくれたり、うん、その姿を見せてくれることで気づかせてくれることとか、その助け、自然に助け合える仲間が、うん、その仮面技を通してすごく生まれてきているので、うん、そこがすごく大きいんじゃないかなって、すごく大事だと思います、
うんうんうん、 嬉しいな、それはすごく、うん、私も本当全く同感。本当特にあの菊はこう、ね、木を設けて何期って重ねてきてるので、木をね超えて菊っていうことをベースにつながれる仲間は今確実にね育ってるなって思うし、うん、おかげさまで東京だけじゃなくて名古屋でも定期開催できてるし、うん、まあ、北海道も1年に1回だけれどもいっぱい続いてるのもね、だからこれもまたね本当にこの地域を超えてね、うん、つながっていけるとすごくいいなって、うんうん、ありがとうございます。じゃあ父ぜひ、
はい、仲間ができるも本当に、うん、もう本当にそうなんですけど、うん、なんだろう、私なんかもいろいろ自分と向き合うのに迷ってる時期に出会ったんで、うんうん、自分の心の声を聞きたい人にはぜひ おすすめですね。
嬉、うんうん、しいな。
いいね、なんかちゃんと自分と向き合います。
うん、はい、ありがとうございます。でよろしければギャラリー、なんかよかったら一言。
ワークに参加して、
うん、
でだんだんこう自分でいろんなその後の、
うん、
聞く技とかにも出て、
うん、
だんだんそう自分でフォーカスしているところっていうのがすごく分かるようになって、自分が今ここにフォーカスをしている、うん、でこれが気になっているんだっていうのをちょっと見つめられるようになってきて、
うん、
チェンジ、そこでチェンジすることもあるし、それをずっと見続けてることもできるし、でもそれに対して見ているものに対して今イライラしてるとかっていうのを感じるのも、
うん、
自分でこう選べるっていうのが分かるようになって、
うん、
今はこういうちょっと黒い自分すごくイライラしてるとかっていうふうに見るのが、見れるようになったのが良かったなと思って、うん、そういうのがちょっとまだ時間がかかって、
うん、
最近になってそういうのがすごいできるようになったの、
うん、
でもっとこれからどんどんどんどん進化していくんだなと思って、うん、楽しみに、自分もちょっと楽しみにしています。
嬉しいな、すごく、まあ、今のすごい大事なんだよね、うん、本当にその多くの人は自動反応で何か来たらそれは相手のせいで、私はこ誰かのせいでこういう思いをさせられているみたいな、まあ、被害者とかそういう感じ犠牲者の気持ちになりがちだけど、そこを一回置いて、ね、確かにそういう嫌なものは来たかもしれないけれども、それに対して自分はどういう選択をするのっていう自己選択が最終的に答えを決めていくっていうのは、やっぱり最終的に自分を安定させていく元だと思うし、自己肯定感を高めていく、やっぱりすごい大事なポイントだよね。ありがとう。自分の中から湧き上がってくるものって嘘がないじゃないですか。こうなんか取ってつけたさ、外側の正解とかね、綺麗にのデコレーションしたものじゃなくて、ありのままの自分の中から出てきてくれることが何よりも、やっぱりそのみんながさ、本当にその湧き上がるものを大事にし合って、そして人から人が湧き上がってきたものも大事に受け止め合えたら、絶対人間関係ってね、そんなガツガツにならないのね。ちゃんともっとこういい感じで、もちろんこう私だからその上で喧嘩もありだと思ってるのね。ぶつかり合うもあ OK だけど、一回ちゃんとそれお互いそこを大事にし合わないでやっちゃうと、ただのぶつかり合いになっちゃうけど、一回大事にした上で、でも私はこう感じるよとか、私はこう思ってるよっていうののコミュニケーションって、すごい一歩上のコミュニケーションだと思うんだよね。聞くっていうことのベースにしながら、でももしできればそのファシリテートもさらに加味しながら、そういうこう深くてよりつながりのあるコミュニケーションが成り立っていけるようにね、なんか私もまたこれからもいろんな形でやっていきたいし、本当に今たくさんのね、こう私自身にとっても大事な仲間がね、こうやって支えてくれてることがすごく嬉しいので、あ、なんかこれからもよろしくお願いしますみたいな。じゃあ本当に今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。